こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は AI アイデア工房による非エンジニア向け AI コーディング入門シリーズの第2巻であり、クロードコードを用いて何ができるかを幅広い実用場面から確かめることを目的とした実践書である。対象はプログラミング経験がなくても AI 副業、簡易アプリの制作、画像動画制作、日常業務の自動化に関心を持つ読者だ。クロードコードを単なる対話型 AI としてではなく、手元のファイルや作業環境を扱いながら仕事を進める AI エージェントとして捉える点に特徴がある。前作で基本操作に触れた読者が次に用途を広げるための位置づけでもある。多様な作例を通じ、自然言語で依頼するだけでは十分でなく、目的、条件、手順、確認方法を人間が整理する必要があることも示す。したがって本書は技術解説であると同時に AI へ仕事を委任する際の考え方を学ぶための入門書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、非エンジニアの用途からクロードコードの役割を捉え直す本書の中心的な特徴は、クロードコードをソフトウェア開発者だけの道具として扱わず、非エンジニアが制作や業務改善に使う選択肢として紹介している点にある。対象となる領域は、AI を利用した副業の思考、アプリ開発、画像生成、動画作成、反復作業の自動化まで広い。こうした構成は、読者が最初から技術用語を網羅するよりも、自分の目的に近い成果物から利用価値を判断できるようにする。例えば、企画や文章、素材データ、ファイル管理など、仕事は一つのアプリを作る行為だけでは完結しない。クロードコードは必要なファイルを作成整理し、手順を提案し、作業環境で実行する助けになり得るため、複数の工程をつなげる視点が重要になる。本書は、コードを書くこと自体を目的化せず、何を減らし何を作り、どこに人間の判断を残すかという実務上の問いから活用を考えさせる。プログラミング知識ゼロを掲げる一方で、成果の品質は依頼内容と確認の仕方に左右されるという前提を置くため、安易な全自動化の案内にはなっていない。次に、アプリ制作を通じて学ぶ自然言語による要件の伝え方。アプリ開発の題材は、クロードコードの能力を最も分かりやすく確認できる領域である。読者が求めるのは、単に画面が表示されることではなく、誰が使うのか、何を入力するのか、どの情報を保存・閲覧するのかといった具体的な機能である。本書が扱う実践の価値は、こうした曖昧になりがちな要望を AI に伝え、形にしていく入り口を示すことにある。AI へアプリを頼む際は、目的だけを一文で渡すより、利用者、必要な画面、データの扱い、優先順位、完成の判定条件を順に整理した方が修正の方向も共有しやすい。これは専門的な設計書を書くこととは異なる。非エンジニアでも自分の業務を説明し、例外や困りごとを言語化すれば、使用の材料を用意できる。本書のアプリ開発は、短時間で成果物を得る期待を示すと同時に、試作動作確認、修正依頼を繰り返す必要性を理解させる題材でもある。生成された内容をそのまま本番利用するのではなく、実際の利用場面で確かめ、必要なら要件を追加する姿勢が AI 活用を継続可能にする。さらに、画像動画副業を一つの制作工程として組み合わせる。本書は、クロードコードの活用をアプリやコードの生成に限定せず、画像生成、動画作成、AI 副業へと広げている。この広がりは AI 活用の実態が単一ツールの操作ではなく、企画から制作せ、公開準備までの工程設計にあることを示している。画像や動画の制作では何を表現するかを決める企画、素材を整える作業、複数ファイルの管理、出力形式の確認などが必要になる。クロードコードは、それらの作業を分解したり、指示文や手順を整えたり、周辺の反復処理を補助したりする役割を担える。副業という文脈でも重要なのは、 AI に任せれば収益が生じるという発想ではない。提供する内容の独自性、権利や利用条件の確認、品質管理、顧客に渡す形式など、人間が責任を負う部分が残る。本書の射程は、制作物を量産する技法だけではなく、AI を使った小さな仕事の流れをどう組み立てるかにある。したがって読者は自分の得意分野や既存業務と AI を接続し、どの工程なら支援や自動化が有効化を見極める視点を得られる。そして、自動化の基盤となる反復作業のと記録と再利用、自動化を扱う章の意義は、毎回同じ説明を繰り返す作業を再現可能な手順へ変える考え方にある。クロードコードはファイル操作、データ加工、定型文の作成、作業手順の整備などで力を発揮しうるが、対象業務が曖昧なら適切な自動化は難しい。まず人間が入力は何か、途中でどの判断が必要か、出力を誰が確認するかを分ける必要がある。この整理は単発の依頼を便利にするだけでなく、次回以降に同じ品質で作業する土台となる。本課に関連するクロードコードの機能には、 プロジェクト固有のルールを参照させるクロード、MD 外部サービスや情報源との接続を広げる MCP 繰り返し使う業務手順をまとめるスキルス、特定のタイミングで処理を実行するフックスがある。これらは高度な機能だが、共通する目的は毎回の口頭説明を減らし、作業上の約束を明文化することにある。ただし、外部連携や自動実行には誤操作、情報漏洩、意図しない更新の危険もある。自動化範囲を小さくはじめ、承認と確認の地点を残すことが非エンジニアにも現実的な導入方法となる。最後に、使用駆動開発が防ぐ AI への丸投げと手戻り、本書を理解する上で重要なのは、クロードコードを魔法の箱として扱わない姿勢である。AI は依頼に応じて提案作成。修正を進められるが目的や制約が不明確なら、もっともらしく見えても、利用者の意図と異なる成果物を出すことがある。そこで有効になるのが、実装より先に要求と仕様を明確にする使用駆動開発の考え方だ。何を作るか。誰のどんな問題を解くか、必要な機能は何か、不要なことは何か、どの状態なら完成とみなすかを先に定める。この仕様は AI への命令書であるだけでなく、人間自身の考えを検証する材料にもなる。制作の途中で変更が生じた場合も、仕様との差分として扱えば修正範囲を判断しやすい。さらに、完成後には動作、内容、データ、権利、安全性を人間が確認しなければならない。本書の実践性は、AI に仕事を任せる手順を示しながら、計画、評価、責任まで委任しない点にある。特に業務用のアプリや自動化では、この分担を守ることが、速さと信頼性を両立させる条件になる。結論として本書は、クロードコードに興味はあるものの、黒い画面やプログラミング用語に心理的な距離を感じる人に向く、とりわけ、提携業務を減らしたい事務職や個人事業者、小規模なアプリや制作物を自分で試作したい人、AI を副業や発信活動にどう結びつけるか検討している人に実用的である。一方で、完全な操作初心者にとっては、ターミナルやファイル管理の基本で戸惑う可能性があり、前作や初歩的な導入資料を併読する選択も合理的だろう。本書の利点は、機能一覧を説明するだけでなく、アプリ、画像、動画、自動化という異なる出口を並べ、AI を仕事の工程に組み込む視点を与えることにある。また、仕様を固め指示し、結果を検証するという人間側の役割を重視しているため、短期的な話題性に寄りかからない。専門的な開発手法を深く扱う書籍と比べれば、技術の網羅性より用途の広さが持ち味である。クロードコードを使って何が可能かを具体的に把握し、自分の業務や制作活動で最初の実験を設計したい読者にとって次の行動を考えるための案内役となる。ご支援いただける場合は AI アイデア工房、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。